乾杯。
はい、お疲れ様です。
明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。スペシャルドリンクは、テキーラ、ドーフリオ、豪華にですね、アネホ。
アネホ。
これは素晴らしい。ね、これはいいものですね。うん、坂谷が天神橋筋商店街で買ってきました。
ああ、ありがとうございます。
これでも店で飲んだら、グラス、ストレートで。
2000、3000。
2000、3000ぐらい
しますね、うん。あの、天神橋筋商店街でボトル1万1000円でした。まあでもテキーラのアネホなんでそんなもんですね。うまい！
あ、ほんとうまい。
美味しい、
うん。だいぶ寝てる感じがする、
うん。うん。先ほどからストレートでチビチビやりながら、これはケンタロウが作ってくれたサングリッターです。
サングリッター。うん、
サングリッター。サングリッター。
テキーラのチェーサー
と、うん、テキーラのチェーサー、う
ん。まあでも家庭家庭で味があって、さっき甘く、まあ俺のサングリッター甘いって批評してたから、うん、家庭の味をバカにするのよ、女
へ。甘いよって
、はい。ということで、うん、本日は、ウグイスダニどうでもいいニュース大賞2025よいしょー
待ってました
待ってましたでございましてですね、はい、昨年誰が聞くのかと言われながら始めたこのウグイスダニどうでもいいニュース大賞ですが、幸いのことにご好評いただいておりますので、今年もやります。
誰が聞くのこれ
まあね、激動の2025年も終わりまして、はい、もう2026年になりました、はい。世界も動き、日本も動き、そしてウグイス大も動いたということですね。うん、ウグイス大のニュースを我々が話すことによってですね、世界を照射するような、そういう放送を目指していきたいと思います。
縮図みたいなところあります？
ウグイス大が世界の縮図。まあ、そうですね。いろんなとこ燃えたりしてるからね。
まあ、火事もね。
そうですね。
火事もいっぱい
あります。火事もいっぱい。いっぱいはない。いっぱいはない。ウグイスダニ今年もいっぱい楽しいことがありましたんでね、うん、はい、その話をしていこうと思うんですが、今回お送りするのはラジオ食堂主催の坂谷と
ウグイスダニボイスのケンタロウです。
ウグイスダニボイスの山です。
はい、ということで今回はスコン3人で明けましておめでとうございます。でお送りします。まず一つ目、満城旅館跡地開発開始ということでですね、これ去年のどうでもいいニュース大賞でも話したんですけども、ウグイスダニ駅改札から5秒の土地が何年間も草ぼうぼう乱舞だったっていう話がありまして、うん、はい、詳しく言うとですね、満城旅館っていうのがウグイスダニの例のホテル街の一番歴史が古いと言われていたホテルで、うん、まあ、いわゆる昭和の連れ込み宿っていうのが令和まで残ってたっていうやつなんですけど、2019年に閉業となって建物は確か2020年ぐらい取り壊されました。なんですが、そこから2025年までずっと草ぼうぼうランドだったっていう、
そうですね、
東京の奇跡というか何が起こっているのかよくわからなかった状況ではありまして、でこれがですね、2025年についに開発が始まったっていうね。
まだ何あるか公にされてないみたい
ですね。違います。現場の看板に書いてあります。ホテルって書いてあります。
ラブホテルでしょ。
ラブホテルってもうなんかいろいろめんどくさいからさ、うん、建てらんないぐらいな感じなんじゃないかな。
福岡の屋台みたいな感じ
みたいな感じ
いや、そんなことはないでしょうよそういや、だからウグイスダニの駅前はラブホしか建てちゃいけないっていう、うん、なんか法律でもあるんだろうかと。いや、
まあ、そうですね。でもあそこにマンション建つとかだったらもう終わりでしたからね。
なんで
よ。あ、南口のさ、はい、スロープ。
ああ、ありますね。はい。
あそこからそのホテル街見ると、万丈はやっぱアイコニックな存在でさ。
昔はね。
昔はね。うん、
で、俺亡くなったの全然気づいてなくて、今もどっかでなんかあの万丈があるっていう若干思って。
いやいや、ないです。いや
。ファントム万丈みたいな。
ファントム万丈みたいな。
もうないんだなっていう感じだね。
秋葉のデジコみたいな感じでね。
そう。
デジコまだおるけどね。
まだないよ。もういないよ、秋葉のデジコ。
デジコ
もいないよ。秋葉のデジコなんかもう、だいぶ前にいなくなりましたよ。
嘘。
本当ですよ。
なんか、 辛いね。デジコがなくなるなんて。
いやいや、もう結構話題になってましたよ、何年か前。
ああ、そうですか。
はい。
秋葉という街が風俗街に変わって早数年という状況で、デジコもね。
デジコももう。
うん。デジコ制に帰ったんかな。
うん。
マンジョの後ホテルってのがまたなんか、どんどんホテルなくなってくのかなっていう。
いや、俺もね、そう思ってて、いくらなんでもさ、あんだけホテルが並んでるって意味がわかんないから。
うん。
だから、徐々にウエストタイム変わっていくんかなって、去年、うん、ドンキホーテもできたわけなんで。
うん、でも通常のホテルになるんだったら、まだ話は分からない、
ね。まあ、可能性はありますけどね。うん、旅客用のね。
知らない通常の
ホテル。知ってます、
知ってる。
レジャーホテルって言うんですよね。
ラブホテルとかね。
だから、現場にはレジャーホテルとは書いてなかったんで、ホテルとだけ書いてあったんで。
まあ、ちょうどさ、浅草とさ、上野の圧力が落ちていくような場所だからさ、インバウンド向けのホテルとかなんかあれば、立つんじゃねえかなっていうな。
それはあると思いますね、
うん。
あ、でも海外の観光客にとっては関係ねえか。あんなとこにホテル建ててどうすんねんって言おうとしたけど、海外の人からしたら関係ないもんですね。
むしろ楽しいのかもしれないから、
ね。ね。
家族連れで歩いてほしくないよな、なんかな。
まあね、まあでも海外の人は関係ないんじゃないですか。それは。
そ, そうだね。ということでね、満場旅館問題はこれで解決という形で。
もう話せないの？
いや、来年以降。もう来年以降話せない。
あ、でも立ったところに満場って書いてあった最後だよ。
最後だ。笑う。一回止まり行きます。
リブート会みたいな。
あ、立て直しちゃったんだっていう、
ね。あ、でも、それだったら暑いですね。
暑い。
その、満場旅館という名前、どんだけネオンバリューがあるかっていう話ですけど
ね。いや、あの景色、俺なんか、ウグイさんの光景の絵って書いたら、まず満場から書き始めたじゃない
ですか。そう気がするよ。
いや、でもあれは、昭和の時代から生き残ってきた古い旅館、連れ込み旅館だから価値があったわけで、
うん、ですね。
うんうんうん、
もしかしてそれを再現するみたいな。
ああ、ニュースは突然あるね。エンタメ性あるね。
まあ、ないと思うけどね。
ないと思う。
次の話題。うぐしたに炎上。
これね。
これは、大変話題というか、これニュースですね、普通に。
うん。俺知らないんですよね。
あ、そう。はい、まあでも、僕は知らなくて。うん、林のおっちゃんに聞きましたね。
そう、俺も。で、同じリアクション。
え？って。ネットで燃えたじゃなくて、普通に火事。
普通に火事。
あ、普通に火事ですか？そう。なるほど。
11月に2階が燃えたんですよね。
あ、そうなんですか。
ウエスラニエンの2階も、あそこ、席があって、そこで、こっから先は、すいません、真偽不明ですが、噂ではこうなっているということなんですけども、外国人観光客がホルモンを大量に焼いて、ホルモンの火柱が上がってそれが肺炎ダクトの中に溜まってた油に引火して燃えたらしいです。
いや、それ絶対面白く話しますよね、誰か。
もうピタゴラスイッチ的な良さがあるよね。
はい、ちなみにね、調べた限り一時情報があるのは肺炎ダクトの油に引火したところまで。
ああ、
これはね、おそらく本当っぽい。
ああ、うん、一時ソースがあるんですね。
じゃあホルモンかどうかは分かってる。カルビの可能性もまだある。
そう、海外旅行客がもう本当かどうかは分かる。ここら辺界隈の噂ではそうなってるけど。
まあ、なんかそのせいにしたきたいっていうメンタリティ働いてそうな感じですよね、う
ん。外国人っていう噂はいろいろ聞いたんですけど、うん、何人かっていう噂は聞いてないんで、うんうん、
ウイサニエに外国人行くかね。
予約
行くんじゃない。
取れないからね。
予約しないと取れないし。
はいはいはい。
唯一、ウグイスダニで上品にやってるお店ですからね、ウグイスダニ屋は。
でもさ、上野もさ、浅草もアクセスしやすいさ、入りやすい場所なんかいくらでも、
ね、まあそうですね。
ね、ある中で、ウグイスダニ屋になんか、外国人行くかなと思っちゃったけど。
どうなんでしょうね。まあわかんないですけど、まあそういう噂は流れておりますね。
これ結構重大だよね。
まあ、
ハレーションいっぱいあるんじゃないですか。予約とかしてた人とかいくら
も。あ、ちなみに、11月から12月の終わりまで休業とのことです。あ、確かめられてないですけど、1月からは再開するみたいですね。
まあ、ちなみに、坂谷さん評価はあんまり高くないですからね、ウグイスダニエに関しては。
ウグイスダニエ。あ、そうですね。
高いからってこと？
坂谷さん評価ってね、まず、お前の評価を言いなさいよ。自分を、僕の格読みの2年ずにさ、君は、本当。
ちなみに、俺、もう15年ぐらい前によく行ってて、
はい、
まだその時こんなに知られてなくて、そんな混んでなかったんだけど、うん、まあ、ちょっと高いけど、やっぱうまいなっていうお店。
いや、美味しいお店ですよ。うんうん、
よく言われるのは、コストパフォーマンスが高いとはよく言われる。
高いんだ。
でも、 高いよね、普通に。
お値段がね。
お値段が。
まあまあまあ、まあ
その分。中の上ぐらいの焼肉屋の値段をしてる感じかな。
うん、そうだね。客単価としては、なんだかんだで6000円ぐらいいきますよね、あそこ。うん、牛角以上、叙々苑未満みたいな感じですかね。
まあ、叙々苑には一歩及ばないけど、でもまあ、叙々苑に迫る感じは、
肉質的に。肉は美味しかったですけどね。
まあ、だったらその辺の塩ホルモン行くかってなっちゃう、
ね。じゃあ、そうそう、
ね。あとは山田屋行くか。
そうですね。
大木屋も行きたいな、
そうですね。
オランポン行きたいなってなっちゃいますね。
ドヤジ行きたいな。
わかんない。わかんない。
いや、だいたい三河島焼肉。
三河島の方に焼肉屋いっぱいありますんで、あっちも行くかなっていう感じにはなるんでね、福井さんに関しては。そう
です ね。でも1月から営業再開ってことですよね。
てか、今やってなかったの気づいてなかったっすわ。たまに通ってんのになんだ
確かに。いや、外観がね、そんな燃えてないんですよ。
ああ。
2回しか燃えてないんで。だから、あれは前通ってるだけだったら気づかないと思います。ああ、やってないな、ぐらいで。
うん。
1回全く燃えてないんで。
いや、これでもさ、ホルモンにマジ注意した方がいいんだよ、みんなね。ホルモンってものすごい火柱出るからね。
ああ、そうですね。まあ、ホルモンの火柱だけやったら燃えないですよ。
うん。
それが、肺炎ダクトの油認可したっていうところが あの一番大きくて、うん、これはね専門家の林さんが言ってましたけ ど、
なるほどね、
あのラジオ食堂おなじみ支配人林のバーのマスターの林さんが言ってましたけど、肺炎ダクトはちゃんと掃除しないとこういうことになるとは言ってました、
うん、
特にというか肺炎ダクトがあるのって焼肉屋だけだから、
うん、
まあだから肺炎ダクトに油溜まるっていうのはあるそうです、うん、で、うん、それの掃除をやってるのが林さんです、
うん、
プロだ
プロだから言ってましたね。
僕一回手伝い行ったことあります。
ああ、うん、知ってる。林さんの仕事のね。
林さんの仕事、なぜか手伝いに行かされるっていう。
それ時給何円やったんですか？
あ、時給だったかな？5000円ぐらいもらったような記憶ありますね。午前中いっぱいで。
割と微妙な時給ですね。
いやいや、まあまあ、俺まだまだ若かったんで、全然喜んでましたけど。
まあまあ、安くはないですけど。
高くもない、
ね。高くもない。リアクションに困る時給です。
そうね。結構シビアな、その辺。
まあ、おそらく高速3時間で、時給としては、1600
円。600円、
700円。うん、微妙な時給ですね。はい。コメントに困るんで次行きます。
はい。
グイスダニー初のコンカフェ、ついに閉店ですね。
よかった。秩序が戻ってきたよ。
そう。コンカフェの名前がですね、エソラっていうとこで、ESORA、エソラ。熊が働くお店、エソラは、ウグイスダニ駅前にあるコンセプトカフェですって。これできたね、いつぐらいでしょうね。2、3年前だと思うんですよね。
そうそう。
コロナ中だったと思います、確か。うん、ちなみに、ドラム缶の跡地にできたんですけど、
ね、エソラ。本当に一瞬でいなくなっちゃったよ。
そう。ドラム缶ができたのが、これまたコロナの真っ最中で、
うん、
確か2000年か2001年ぐらいで、
そうだね、
それがマジで一瞬、1年以内で潰れてしばらくテナント入ってなくて、確か2022年ぐらいにウグイスダニ初のコンカフェ、うん、エソラができたっていうね。
いやでも残念じゃ残念かもしれないですね。もうちょっとやってたら熊ブーブに乗れた可能性がある、うん、
いや今年の一文字だから、去年か、
街に降りてきましたのキャッチフレーズ、
去年の一文字ですから、
ね、あ、そうか、去年、ね、
そう去年の一文字、
熊だから、
熊、
まあ、そこまで持たなかった、持ってなかったよね、秋までね、
持たなかったですね、
冬眠の時期まで持ってなかった、持たなかったん
だ、ね、あ、そうですね、うん、いや熊ブームには乗れないでしょ、ここは
俺行ったことないんですけど、行ったことあります
か？俺ね、一回。
俺は2回ぐらいあります。
俺、ジャクタンさんと1回ぐらい行ったような
気がする。オープンしたての頃面白がって行きましたよ、
ね。
コンカフェブームと言われてね、久しい昨今でございますが、うん、コンカフェといえば、聖地秋葉原。
はい。
で、おかちまちぐらいまでは有しましょう。
うん、
で、
上野もね、じゃあ、上野も
そうそうそう。
そうそうそう。
で、上野、まあまあ上野やったら何でもないでしょう、
ね、うん。
さて、ウグイス谷まで来るのはそれはどうなんだと。
一線超えたなと思いましたね。
しまいましたね。
超えちゃいけねえライン考えろよ。ウグイス谷の宣伝を浴びせてやらねばならないと、僕らは思ってたわけなんですけども。
出店する動機が全くわかんないからさ、うん、チャレンジ受けてるとしか思えないわけだよ。
何のチャレンジ？お上品なお嬢様がこんなとこに来ちゃいけねえよ、
う
ん。
そうそうそう。
ウグイス谷の荒くれ男たちが、
ね。危ないよと。
危ないよと。
夜一人で歩くような街じゃないよ
って、ね。そう、いう形やったんですけども、案外持ちましたっていう。うんうん、
2年 か3年ぐらいやってたのかね。
いや、まあでも、コンカフェじゃなかったっすよね、あそこ。
最初はコンカフェで、徐々になんか擬態しようとしてた匂いは感じましたよね。スナックみたいな。
いや、
最終そうなってしまったんですか、うん。
ママはめちゃめちゃ酒焼けした方でしたし、タバコも吸ってらっしゃいましたし。
クマらへんがね。クマ宮があまり感じられない。
クマなんでね、酒焼けしてても、タバコ吸っててもいいかもしれませんが。
なくなっちゃったと。
なくなっちゃった。
うん、そう。だったみたいですね。う
ん、で、来た時はでもなんか、坂谷さんがよく話出てましたよね。
いや、
あれは何だったっていう。
いや、あれは何だと。思ってましたけどね、当時は。
あの辺なんか、実験的なお店がポツポツできてくるエリアだっていうふうに思うと、俺結構面白いなと思ってて。
確かに、焼き貝ウグイスがあるのも、あのエリア
です、ね。ああ、そうですね。
あの、焼き貝屋も、正直なんでここにあるのかわかんないけど、うん、あの結構あそこお値段も高めですし、うん、出てくる料理もね、普通に美味しいんで、うん、なんでこんなとこにあるんだろうって、並びは、
あれね、
あの、笹の屋、かぶど屋がある中で、
貝ってさ、需要競争に。
ああ、なるほどね。
その並びで
赤ひげ薬局的
な、そう。で、昔あの辺ドラッグストアでいくつかちっちゃいのあったんだけど、全部エロいドラッグストアで、うん、
あ
飲んだこともない怖いなんか
ドリンク
ゲームド
リン
ク
みたいないっぱい置いてあるよな、ドラッグストアの並びで貝屋があったから、あ、そういうことなんだっていうの
が、ああ、そっか、それは
そう考えるとなんか絵になるよ、
ね、まあそう普通
絵になるね。
そうですね。だからまあ本当ウグイス谷初のコンカフェ、残念ながら閉店でございます。
さよなら。
次、コンカフェ事情に似た話で、ね、ウグイス谷南公園、猫を売りにし始めるっていう。
これね、俺、びっくりした。
これやってしまいましたね。
やってしまいましたね。うん、ウグイス谷南公園っていうのはね、ウグイス谷の南口から歩いて1分ぐらいのところにある公園で、はい、我々がよく立ち飲みをしているとこで、
はい、
おなじみのウグイス谷南公園なんですけど、はい、最近、誰が貼ったんか知らないですけど、うん、ウグイス谷南公園のフェンスにですね、猫ちゃんキャストの紹介が貼られるようになって、
え、うん、そうなんですか。
ただのフェンスによ、
あのフェンスにこのミケちゃんは性格が何で、
うん、抱っこが苦手です。
抱っこ苦手だろ全部ドラ
ネコ。好きなのが苦手じゃないのもいるっぽいよ。
いや、いないよドラネコで。そんな
あの猫カフェのキャスト紹介みたいな。
いや
ー、うん、なんかやたらブワッと、ね、貼られて
る。
あれなんだ一体。まあ多分野田の人が貼ったんだと思うんですけど、でも妙にちゃんとしてて。
あの
これは行政が貼ったんですよって言われても一瞬信じかけるような、う
ん、あれ坂谷さん、それ誰が貼ってるか知らないの？
え、
あれね、特定されてるって。
あ、もしかして、うん、そういうこと？
多分今想像してる。
ああ、そういうこと。
まあそのウグイス谷南公園って、まあ通称猫公園って周りの人に言われてて、まあ猫がやたら居ついてるんだけど、うんうん、はい、それを世話してるのが公園の裏にある純子っていうおでん屋のママ、
うんうん、あ、そうなんですか。
まあおでん屋の神も純子っていう名前
なんだ。あそこですか。
で、坂谷さんと一回さ、気まぐれで入っておでん食いに行ったら、うん、中で猫が2匹いるんだよ、ね。
あ、そうそうそうそう。
飼ってる猫で、はい、で猫は好きだと、
うん、
その純子は、
純子が、
で裏の猫も世話してると、
あいつの、あいつの仕業、
そう、あれ純子が、純子が、
うん、
全部、
純子が
店を拡大してる感じ。
でもな、ウグイス谷南公園なんて基本的にね、本当に品のない公園ですからね。
まあそうですね。
まあそれがまあ今もう猫カフェ、猫居酒屋、猫居酒屋
に
なろうとしてる。
いやでもちょっとですね、15分歩いたら夕焼けダンタンっていうもう日本で有数の猫をしてる場所に行く、うん、ある、ね、わけで、
うん。まあまあまあそうですね。まあ
厳しいって。てか猫好きでも映えないわ、ね、そこ。
その千駄木とか屋根線あたりの猫カフェって、はいはい、おでん食いながらさ、ちょっとチビチビやりながら猫触らないわけ。
いや、まあ、それはね。
純子とかいけるの？
いや、それ純子の話です。しかも、イリアス、イリアス、
南公園の猫も、ほとんど刺激されてるのよ。あの様子は。
ウグイス谷南公園ね。
ウグイス谷南公園の猫も全部純子の、もう、コントロール下にある感じだった。
でも、あんまり言いたくない。
っていう事件だよ。
でも、あんまり言いたくないですけど、あそこデリヘル町のおっさんのがはるかに多いですよ、猫より。
そうですね。
半々ぐらいだ
よ。いや、半々ぐらいじゃなくて、おっさんばっかりなんですから。みんなタバコ吸ってるし。
そうですね。デイヘル町のおっさんじゃなくて、デイヘル城の方も、
はい、
あの、飲んでますね、あそこ。
デイヘル町が3割。
うん、
デイヘル城が3割。
割。
あとは俺たち。
俺たちと猫。
猫が3割。
そういうなんかまがまがしい公園ですよね。ぜひみんな行ってほしいな、あそこな。
いや、あそこまがまがしすぎて、だって若い子とか一人もいないじゃないですか、周りの公園は。
子供が遊具で遊んでる
の見たことない。他の公園はなんだかんだいますけど。
あそこね、子供入らない。
見たことない、こう。
ほんまや。うぐしさんに南公園で子供見たことない。確
かに。だブランコとか触らせたくないもんな、なんかな。
本当に。
まあ、という、はい、あの、ニュースでした。はい。次、うぐしさんに駅前のラーメン屋福屋が中国人に乗っ取られかけています。
あ、これね。これね。チャイナイズされてんでしょ？
そう。福屋っていう博多ラーメン、まあ、豚骨ラーメン屋が2023年かな、あれは、にできました。で、これは確か池袋にも支店があるチェーン店
なんです。うん
はい。で、最初の頃は、まあまあよくある感じの、まああんまり美味しくない博多ラーメン屋、立地がいいのと、あと営業時間も長いっていうことで、うんうん、使い勝手はいいよねって、味は普通やけどっていう、そんな評価だったんですけど、うん、最近、どんどん味が変わっていってまして、今年のね、10月ぐらいに僕は、あれって思い始めたんですけど、全然福岡の味がしないんですよね。
豚骨ラーメンなのに。
豚骨ラーメンなのに。
スパイスが変わってくような。
うん。まあもちろんね、店員はもう 99% 中国人がやってるんですけども、あのね、スープがどんどん薄くなっていってるんですよ。うん。まあこれはね、豚骨ラーメン屋ではあるあるなんだと思うんですけど、ほとんど豚骨の匂いも味もしなくなっていって、まあ限りなく、これ韓国料理ですけど、コムタンスープっぽくなっていってるんですよ。で、具は、もう明らかに、中国の変な香辛料が使われて、変なというか、ウーシャンフェンっぽい香辛料が使われている風になってきて、主張のしない個性のないスープと、その中国スパイスが使われてた具のコンビネーションが、もう中国料理にしか見えなくなってきてるんですよ。
どんだけブレるの？
いやいや、あの、去年の後半、俺3回行きましたんで、ブレではないと思います。
あ、本当ですか。日暮里の家系ラーメン屋も、たまになんか八角臭い時ある
っつって。あ
そこ。
たまに怒る
んだ。たまに怒るんですよ。あそこはブレの範囲なんですけど、たまに八角臭いんですよ。
あそこね。
そうそうそう。日暮里の、
日暮里の
某家系ラーメン屋が。
スシローの並びに。
あ、そうそうそうそうです。そうです。あそこね。あそこたまにほこ臭いですよね。
いや、たまにじゃないですね。常にですね。
あれ、あそこも乗っ取られてるってことですか？
いや、でも、あそこはね、家系のスープが、ちゃんと家系を主張してるんで、あ、まあちょっと、八角臭いけど、まあブレの範疇か。
なんで、八
角はもう、隠し違反でしょ、入れてる時って。
だから、日暮里の家系ラーメンは、やってること同じなんですけど、スープがまだ濃いし、あの、家系っぽい麺も使ってるんですけど、福屋の方は、どんどん博多ラーメンの個性がなくなってる中、
立ち上がってくるのね。そう。
あの、中華スパイスが立ち上がってくるから、もう中華料理食べてるしか思わない。
坂谷さん的にはどういうメカニズムだと思う？この現象って。例えばさ、チェーンだとしたら、経営力を失いつつあるから、現場が統率されてないみたいな感じでこうやって崩れてるのか、あるいは、なんかみんなちょっとバレないように、バス停を家に近くにずらすやつが何や発生したいのか。
どうなんでしょうね。
中華料理屋開くために修行してるやばいやつが一人混じってるというシナリオでもいいんだけど、うん、どっちなんだろうなと思うよね。
名前だけ貸してるだけかもしれないですからね。
まあ、ね、あ、そう、まあ、そうか。
そうですね。
いや、楽しみだね。育ってほしいのか、うん、元に戻ってほしいのか。
まあ、うん、まあ、いや、完全に変貌した姿を見てみたいですね。
福祉屋っていう。
みたいな感じになってね。
福建省みたいな。
地方にあるじゃないですか。看板にラーメンって書いてるけど、焼肉しか誰も来ない
みたいな。ありますね。
歴史を感じさせる。
そういう、うん、あの、有名な、ね。
昔ラーメンやってたんだ、みたいな。
そうそうそうそう。あるから
劇的な本格中華料理屋まで行ってほしいな、このままですね。
そしたらちょっと飲み行きます。
あ、でも、もう、ちょい飲みメニューで中華料理出してます
よ。もうやられてるじゃないですか、もうそれ。
トランスフォームしちゃったよ。
うん。まあでも今はちょっとね、変身の過程だと思うんで。来年あたり完全変態が見られるかもしれませんね。
超になるよ。
インターミッションということでですね、これがですね、僕のお土産でございまして、うん、岡山のニコゴリを買ってまいりました。
ありがとうございます。
俺あんまニコゴリ普段買わない。
いや、これはですね、ラジオ食堂でもちょっと話題にはなってたんですけども、うん、肉のニコゴリです。
珍しい。
これ何？油溶かしたゼラチン。煮込んで固めたみたいな感じ。
まあ、岡山のスーパーでたまに売ってるやつですね。ああ。津山市で発展した、うん、あの料理みたいです。
俺は好きだけど、うん、嫌いな人が全然いる味。
ああ、そうですか。うん、美味しいですよね。う
ん、あ、でも、正月料理なんじゃない？
正月料理。
でも、正月料理でもあるそうですけ
ど。健太さんあんま好きじゃない。嫌いな人でも全然、まあそうだろうねって。まあ
嫌いでもないけど、なんかとびきり、わ、美味しいみたいな、なんかそんな感じは今のところはない。
ああ、本当ですか、うん。僕はすごい美味しいと思います。
あ、本当に。
もしかしたら、うん、ちょっとだけ温めた方がいいかもしれない。
ああ、それはそうかもね。うん、油も出てね、
うん。ただ、温めると溶けちゃう、
ね。いや、まあ溶けちゃいます
よ。ですから。
だから、直撃の相馬の第1話に出てきたみたいに、ご飯の上に、うん、乗せて、ちょっと溶かしながら食べるっていう食べ方があるそうです。
ああ、でもそれだったらうまいかもしれない。
美味しいかも、それ。
でもそれじゃない？
ああ、それでしたか。うん、あまあ別にこういう食べ方もするんですよ。ニコゴディなんで。これね、おそらく正月のおめでたい料理っぽくて、うん、母親の付き添いで、12月の29日か。29日に岡山までドライブ行ってたんですけども、うん、ニコゴディ買おうと思ったんですけど、はい、結構どこも売り切れ。
あ、そうなんですか、ね、うん。
で、いろいろ聞き回って、はい、地元の人がわざわざ電話で聞いてくれて、ようやくあったっていう。
そんなアイデアなんだ。
だってやっぱ関東バカ舌仕様なんで俺は、やっぱ醤油かけたいですね。
これに？
うん。
でも、店の人はそう言ってました。
あ、本当ですか？
醤油をちょっと垂らして食べるって。う
ん、でも、こんにゃくみたいだね。
でも、うん、僕からしたら十分味ついてるんで、うん、醤油なんかいらんやろと僕は思ってました。
あ、
なるほどね。
うん、はい、でも美味しい、うん。うん。ありがとうございます。
はい。岡山、ローカルグルメ
で。ママとドライブしてたんだもんね。
う
ん、
そう。
いいね。いい話だな、別に。
次のニュース。最近、我々は入り屋でばっかり飲んでるっていう。
ああ、そうですね。うん、
これだから、ちょっと言い方変えると、うん、VS 何が枯渇してきたっていうこと。
何がよ。
ネタが、うん、
ああ、そうですね。あまりにもウグイス何で飲んでなさすぎて、あんまり濃いネタが仕入れられてないっていうのはあるかもしれないですね。
そうですね。まあ、
今年、やばい客って一人も会ってないんで、
うん。合ってないね。
そう。まあ、去年は問題客タイプ J みたいな話で盛り上がってましたけど。
うぐいすだにはもうね、やっぱドンキーホーテができた時点で役割を終えたみたいなところになりますから。
いやいやいや、
は
い。
そうだね、なんか。
大衆に迎合した街とかしてしまった
な。ちょっとアンダーグラウンドじゃなくなっちゃったみたいな。
これからは三河島の時代。
いや、そうかね。いや、それ以前に、俺たちがうぐいすだで飲んでないやん、まず。
いや、そうだね。
そうやって言う前にさ。
つんだにで飲む場所がないじゃん、あんまり。
いや、あるよ。
だってもう公園で飲んでんだよ、
いや、まあ公園で飲むか、品の寺で飲むかって、それでも前からそうやん。
うん、
この二つしかないんだよ、
別に、今に始まったことじゃない
よ。改めて考えて、しっくりくる飲み屋が少ない街ではありますよね、不思議と。
も
ともと
ね、うん、僕が来た時から飲み屋ねえなって思ってましたね、
うん、これが、根本的な問題ですよ。
ウグイス谷駅の、
うん。僕らが入り屋にスペアアウトしてしまった。
ね、うん、まあね、まあもともとね、飲み屋ありそうで、
うん、
実際飲める場所はない、ウグイス谷。
そうそうそう。
あとは結構恨んでるんですけど、やっぱり品の時間24時間営業が終わったっていうのが結構な、俺はターニングポイントだなと思って
る。まあ、ね、コロナ中ですけど、うんすね、まあまあそうですね。もともと品の時っていう有名な居酒屋があって、それが365日24時間営業みたいなね、
そう
歌舞伎町みたいな営業スタイルでやってましたけど、コロナ中に7時12時に変わったんだよね、確か。
そうね。
あ、ごめん、7時24時か。そういう営業スタイルに変わってまして、てっぺん越えるころには閉まるっていう。
コロナ最初期の時に、
うん、
品の字はまだ24時間営業やってるらしい、かっこいい、みたいな、やっぱ、うぐいさんの星やで、みたいな感じだったじゃないですか。
うん、まあ、警察としょっちゅう揉めて
る。警察に突入されるっていう。
あの時期面白かったよね。
いや、
飲み屋気になってると、スワットみたいなの入ってくるんだぜ。
いや、だから、でも、それで俺は国家権力に屈してしまったっていう失望があるんですよ、うぐいさんに。
ああ。
頑張ってた方だと思わんか。
まあ、ね、
国家権力の言うこと聞いたらあかんの。君の頭の中では。はい、
でグイスタにはね、アンダーグラウンドな感じだったじゃないですか、
昔は。そうですよ。やっぱ突っ張ってる街だったと思いますよ。
突っ張ってる街だったじゃないですか、一番最初に来た時は。
意地でやってる街でしたよ。
そうだ。そうかな。
そうですよ。
でもさすがに国家権力の言うことは聞いてたような気がするけど。
最初は多分なんか日本語わかんないふり何度もしてたと思うんだよね。
それ日暮里餃子のやり方ですいやでも周りのほら日暮里餃子とかがやっちゃってたじゃないですか。
日暮里餃子は ね、だからあの時僕は週一で行ってましたね。
そうだからより
コロナ中は
なんかよりなんかちょっと冷めたみたいな。
ああなるほど。
品の字に
あの自転車の飲酒運転禁止がでかいですね。
あれさ実際になんか飲む人って減った
減った。
あ、
減った。
そう、そうやってなんか、民間のビール業界とかがデータとか出してるみたいな。
ああ、そういうデータは出てないですけど。
体感。
体感もそうですし、あの、複数の居酒屋バー店主から、今年は売り上げが下がってるっていう話は聞いてます。う
ん
う
ん、でも大体その人たち、パチンコとかやってる人じゃん。
え？
体感信じられないよ、パチンカーの。
う
ん、え、
どういうことですか
いや、パチンカーの体感勝ってるみたいな話
信じられない。ああ、そういうことね。トータル勝ってる話、ね。
いや、トータル勝ってる。いや、まあ、そはそうなんだけど、君が言ってるのは、あの、支配人林の話でしょ。うん、あの、それ以外でも。
いや、林さんのことじゃないそもあるけど。
それ以外でも、あの、移動聞いてますね。ほんと直近では、僕の地元の尼崎市、向こうの総駅の駅前にある立ち飲み屋の店主が、マジで潰れるかと思ったって言ってましたね。
うん、特に。ああ、それ以降自転車の。
あの、特に2025年1月は、本当に売り上げ下がって、まずかったって言ってました。
あと直近の話だと、綱島のバーのマスターも言ってました。いや、マジで死ぬかも、つって。
それ、自転車以降？
そうです、そうです。あの、やっぱ駅からちょっと離れてるバーなんか行かないですよ。わざわざ。
あの、特にね、バーできついのが、終電以降の客が、いなくなるっていう、あの問題があるんですよ。
確定しちゃうもんね。
そう。だから、もともと、まあ僕らというか、自転車、飲酒運転禁止前は、朝まで飲むぞが割とあったじゃないですか。
ありましたね。
うん、若さとともに。
そう。で、てっぺんで帰るなよ、ノリ悪いよみたいなノリもあったじゃないですか。まあだけど、もう自転車乗れないんで、そうなってくると、12時、あ、もうそろそろ閉めようかっていう感じにはなりつつあるんですよ。
そうですね。
まあまあそうね。でも一方で、チャリンコ乗ってるやつってさ、交通ルール基本守んねえばっかばっかじゃん。
まあまあまあ。まあまあすればね。
そいつらがさらにさ、酔いながらさ、片手でスマホ見て信号無視するっていうのが防がれてんだったら、まあ、まあいいかな、みたいな。
いやまあ、あの、その話はね、もうラジオ食堂でしましたけど、うんはい、残念ながら2025年の自転車事故は増えました、結局。
うん、あ、そうなんですか。
2024年か2025年対比で、
おかしいね。人口も減っててさ、
そう。
規制も増えてるのに、なんで増えんの？
いや、なまあ、だから元々大して意味がなかったというだと僕は解釈しています。あ、で、この話はとりあえず置いておいて、その我々の機動性が下がったせいで、どうしてもそのウグイス谷で飲む機会っていうのが減ったのかなって、なんか入谷は支配に林もあるし、ケンタロウの家もあるし、だから、なんか入谷が集まりやすくなっちゃってるんですよ。
あ、確かにそうかも。
でもそれ、ちょっと、俺別に全然集まりやすくないです
よ。あと最近発見したさ、落画めっちゃくちゃいい居酒屋とか、ね、さ、とんでもなくいいよな、
あの店。うだくがめは、いいお店
だった。いいよね。
あの、いっぺこっぺもめちゃめちゃ良かった
ですね。良かったね。まあまあ、でもそれいい店が少ないっていう話でもあるな、
まあそうですね。あの、うぐいす谷よりイリアの方がよっぽど飲む店多い問題っていうのがあって、
うん。そうですね。
店多いのはうぐいす谷なんですけど、うんうん、あの、飲めど店が少ない、なんか、矛盾した言い方をしてるけど、
うん、
癖がある店多いですからね。
う
ん、
そうですね。
ね。林さんも言ってましたけど、イリアでは本当に問題客が少ない。ないと
言ってましたね。
うん。イディアとウグイスダに歩いて10分か15分ぐらいですよ。
うん。
それなのにここまで客層が変わるかっていうのはすごく興味深い。
うん。
ウグイスダにでは金も払わず放尿するような女性が来るような
人の乳首を食いちぎっちゃうような
。だしね。それはそう。
はい、はい、そういう
バッコしてます。
そういうやべえ客がバッコしてしかも金払いも悪い人間しかいなかったウグイスダにから10分15分5分歩いた場所にバーを移転したら、うん、もう今は、忘れましたけど、アートベックアンバサダーになったんですよね。
あ、そうです。あの、なりました。
林さんが。
偉い出世。
偉い出世して、そうなんですよ。
しはりました。
偉い出世しはりましたな、って。
うん。 いや、でも、この近辺の町あるじゃないですか、いろいろ。まあ、三河島もあるし、日暮里もあるし。
はい。
うぐいす谷だけですよ。あんなに治安悪いの。三河島もそんなやべえの見たことないし。
まあね、
まあ、道では見ますよ。
は
道ではね。
道では道だろと飲み屋ではどっちがいいのかなって
。いや、飲み屋には入ってこないから。三河島のやばいやつは。
本当にやばいから、入れなくなっちゃってんだ。お金もないとか。
ないし。
そうなんですね。うん、
まあ、日暮里はね、もうほら、言わずもがね、もう廃墟な場所ですから。
まあそうですね。
やっぱあの、うぐいす谷っていうさ、あの、独特の地政学的な場所な
んだろう。各町の、弾かれたやつばっかり集まってるんじゃないかっていう。
そう、
なん
か、うぐいす谷、ね。教会と教会の中洲のようなエリアというか。
そうそうそう。
しかもなんか、有名なスポット、上野や浅草や、うん、なんかそういうものから押し出された、あの、孤独みたいになってるわけや
そうそう。そう。三河島のやばいやつが来て。
来て。
三河のやばいやつが来て。浅草のやばいやつも来て。日暮里のやばいやつも来て。
来て。
まあそうですね。
で、戦ってるな。
そうですよ。そういうことなんです
よ。だから飲み屋もどんどん詰めてく
る。あ、じゃあ次のニュースですけども。うぐいす谷の羊羹ちゃん、坂谷が行ったっていう。そんな飲む場所がないうぐいす谷の中で、うん、最も癖が強い店として有名であった羊羹ちゃんという店がありまして、はい、完全予約制、完全紹介制、完全会員制、
うん、
芸能人が来る、小田栄一堂も来る、松本零士も来るっていう、そういう、
エビゾーも来てたな、確かに。
あ、エビゾーも来る、うん。っていう、まあ、うぐいす谷で一番癖が強い店としても有名だった羊羹ちゃんなんですけど。うん、
ついに行ったか。
ついに行きました。予約なし。普通に突下入れました。
一元。予
約一元。
そう。行けるやんって。
いや、実はあそこそうなんですよね。
え？
も
ともとそうなんあそこ。
もともとそうなんだけど、うん、やっぱ変な人が来た時のために、
会員
制なんでって言って断り文句として、まあ大体あの札貼ってるのが、まあ多くのスナックなんですけど、ま
あ
それと同じ、あのまあお札的に貼っていると。
そういう話なんですか、あそこ。あ、はい。あの、普通に突して入れたんで、びっくりしたっていう、そんだけなんですけど。
雑誌かなんか、防具の。表紙かな。
防具？
防具の表紙？はい。
で、水原希子かなんか乗ってて、背景が。
水原希子？
背景が羊羹ちゃんだった。
ほんとそれ。
めちゃくちゃ、これマジで、ほん
と
かっこいい。
いや、ちょっと、いや、
これマジで、マジで、マジで。
やってんな、水原希子さん。
でも結構、内装ってさ、でも入ったらわかるけど。
まあ内装は奇抜じゃない。ちょっと、サイケデリックで、フェリーニの映画のようなという、形を使いたくなる。
圧倒的サイケデリックスみたいな。
うん、ああ、そうなんですか。
そうですね。
印象的な。
大林信彦が、まだご存命であれば、ここで一本映画撮るよってなりそうな。
たぶん、僕のカメラもそうだったんだろうな。
まあでも、水原希子やってると思いますけどね。
うん。
僕なんか全部やってますから。
まあまあまあ。
江頭2時50分がよく言う、俺のこと好きっていう女は大体好感度を上げるために言ってるだけだっていうのと同じような感じで。
まあやっている。
やっている。やってます。やってますなとは思いますが、まあそんな話はいいや。まあという、羊羹ちゃん。テンションもうそうそう死にそうなんで。
うん。
みんなでぜひ行ってほしい。
ぜひ行ってほしいですね。
うん、もうどうでした実際。
実際、まあ2回目は行かないですね。
ああ。
客連れて行く場所ですね、あれは。
まあそうかもしれない。だから。
一人で
唯一の、うぐいす谷にある、うん、今唯一あるコーンカフェの可能性がある。
まあ
コンセプトカフェ。
うん、あまあそういう意味だし。接待用ですね、本当に。一人で行こうとは、とてもじゃないけど思わない。
いや、それはそうだね。
でも接待に使えるんですか、うん、
使える。あまりにも希少だし、結構割と僕より、年上の人たちはみんな知ってるお店だよ。
あそうな
ん
だ。
あそこ行ったのいいなーなんて言われる。
そうそうそう、まあ、有名なお店ではありますよね。うん、そう。俺も名前くらいは知ってますし。
1万円なんですよね。料金
が1人1万円。
1人1万円で飲み放題。
うん、
奥さんの料理が食べ放題。
うんうん、
で、1時間に1回、羊羹ちゃんの店主のじいさんが謎の芸を披露してくれるっていう。
うん、あ坂谷さん、そういうの結構厳しいじゃないですか。素人芸は。
いや、まあ別にそういうのはないですよ。
あれはね。
完成してる。
あ、でもちゃんとは見れるんです
よ。いや、面白い面白い。くないを置いといて、
うん、
完成してるゲートして、
なるほど。
ちなみにあそこの店主は元芸人なんですよ。うんうん、浅草の芸人で、うん、多分30代後半ぐらいまでちょっと不確かなだから違うかもしれないけど、うん、芸人やってたんだけど辞めてであそこを開いて、芸に関してはなんかちゃんとやってる感じがでも見ててしたというか、やりきる、
やりきる、やりきってる。劇場であれ見たらしんどいなと思うけど、
うん、
スナックであれをやられたらおおさすがって感じ。 じにはない
ですね。しかもさ、羊羹ちゃんのあの世界だから、うん、なんかさ、ね、まあまあ、まあ、見れる
世界観は
見てるんです
ね。そうだね。
俺が初めて行った時、俺ともう一人が全員ヤクザで、本当に怖そうな人たち。あ、久しぶりにこんなしっかりとヤクザやってる人でしたな、みたいな大人のヤクザの人たちで、うんまあ、昔から通ってんだろうね。その人の前で、チンポっぽいパンツ履いて、ぴょんぴょんが、すげえなと思ったから。
まあ。
歌歌いながら。
そうですね。下品な歌ばっかり歌ってますね、うん、あの人。あの、下品やけど、上品なんですよ。あの、下ネタなんですけど、綾小路きみまのみたいな感じ。あの一番近い、
うん。なんか芸になってるっていう。
あ、じゃあもうやっぱりそこでしか見れないもんなんですね、それはそれで。
だから今、失われていく文化財を今、優しくそれと向き合おうみたいな感じ。
俺も行ってこい、行ってみようかな、ちょ
っと。行ったらいいんじゃないですか。
すいません、嘘です。
行って殴られるよ。
いやいや、なくなると思うけど、別に。
いや、そうっすよ。もう、じいちゃん死にそうですよ、ほんとに。
いやー、大変だよ、もうあの年で下ネタやり続けるマジで。
はい。で、次のニュースが、三河島の山頂おどぼがつい喋るっていう、この界隈で衝撃があった。
これは今年一のニュースですね。
今年一のニュース。うぐいす谷から、まあ、全然歩いていいけど、三河島というエリアがあるんですけど、はい、そこの名店中の名店、もつ焼き山頂、三つの朝と書いて山頂なんですけども、はい、そこの店主がロボットなんですね。一言も何も声を発しない。注文しても、注文復調してるか、注文が通ってるかどうか分かんない。ロボットが、ワンオペで、もつ焼きをやってるっていう、味は最高なんですけど、
ね。いや、いいお店なんですよね。
味は最高なんですけど、はい、残念ながら、店主がロボで、しかもワンオペだから、接客という概念が存在しない、あの、すごい店なんですけど。
なんか、あの、山頂の店主はなぜ居酒屋やろうと思ってたのか、未だに俺は分からんだけど、俺の中で一つのソリューションがある。うん、何かの生態実験である。
何の実験や。
なんか心理学とかの実験。に彼は使われてんじゃん。
いや、繁盛してますからね。
繁盛してる。うん。で、昔、ね、ちょくちょく言ってたんですけど、大体、やっぱお客さん切れてる人
いや、その話は俺大好きなの。
大体切れてる。
話さなすぎて切れてる。
まあ、ロボ、ロボですからね。う
ん、ビールドンですからね。ビール優しい。
ロボだからだろ、多分。
ロボだから。
ロボだからじゃないし、ロボなのにでしょ。ビールドンなんだから。
ちょっと近さ加減できないですよ、ロボなんで。
ああ、面白くねえ。まあでも。
ロボっぽいなぁ。なんか山頂のさ、字も直線ばっかりでさ、ロボっぽいなぁとか思うし。
でも本当塩接客を超えた塩接客。もう令和にまだこんな店が存在したのかって言われた山頂。はい。
その怒られてるシーンとかもなんかちょっとロボが人に怒られてるとなんかちょっと心に来るの
かな。いやいや、でも一つも謝ることもしないですから、ひたすら睨んでるだけですから。怖い店なんだから、あそこだって。
で、客がどんどん飛んだ
んですよ、ね。うん、飛んだ。もう、じゃあいいよじゃあもういいよとか言う。
彼なりのなんか、追客への戦略的な対応なので、あとは。
まあ、っていう山頂ね。まあ、ちょくちょく言ってますね、なんだかんだね。
が喋ると。
喋った。どこが喋った
アップデート入った。
怖い男性客にね、切れられても喋られなかった。
でもこの山頂ロボが喋ったに関してだってね、ケンタロウさんと俺の中ではまだ嘘じゃないかっていうのもありますもんね。
11月ぐらいやったかな、10月やったかな。はい、たまたま僕が高円寺の知り合いの女性と三河島に飲みに行ってたんですよ。はいはいはい、で、その行く前に三河島の名物の山頂っていう店があってねって、うん
はい、
で、まあちょっとそこも、まあもともとそういう店があるよって話もしてたんで、うん、その人が、あ、ここが有名な山頂だよっつって。
サイバーパンク居酒屋。
山頂だよって、二人で入っていったんですよ、
う
ん。
やっぱさ、ブレードランナー見ていこうさ、ロボがやってる居酒屋とかさ、行きたいもんね、俺たちね。その類として多分まあ行くんだろうね。
いや、うん、そう、サイバーバンク居酒屋。
居酒屋。
として行ったんですけど、喋、うん、ったのは、めちゃめちゃ何気ない会話をしてた時に、入ってきたんですよ。注文して、ビール一丁ねって、これで会話したんだったら、うん、ロボの機能としてわかるじゃない。
あ、ついにリピートビル出たんだってなりますよね。そうそうそう、アップデートしたんだってなりますよね。
思う のにね、その時話してたんが、山頂おでんもやってるよって話してて、はいはい、山頂にはたこ焼きおでんっていうのもあってねって言って、うん、
そうい
う話、そうそう、そういう話してたら、うん、山頂の店主がその会話に割って入ってきて、すいません、おでんやってないんですよって。
あ
で、たこ焼きおでんはね、こうやったら美味しくなりますよっていうので。
いや、それ本当なんですか？
たこ焼きの。
いや、なんか作ってそうだな。
たこ焼きおでんの作り方をこと細かにね、あのロボが、ビールドンって置くロボが、説明してくれ。
かしいな。すごいよ、やっぱでも、声聞いたことないですからね。
俺もないね。なんかカウンターの下で頭抱えてるし。
いや、本当に、ちょっと人間らしいとこそこだけでしたもんね。山頂ね。てか、よく入れましたね、二人で。
ああ、空いてましたね、たまたま。
はい、
まあ、平日やったんでね。
うんうん、
いやー、びっくりしました。
ほんとかよ、うん、まあ、もう一回行かないとね。
そうですね。
まあ、仮説としては、うん、女性には話す機能があるっていう。
あと、その女性がすげえ好みだった。
可能性はあります。
いや、その可能性が一番でかいです。
僕ら、山頂ロボと思っているのは、あくまでも、男性 100% で行った時に、ロボとして観測してたわけなんですけど、
うん、
他に、女性も含めて一緒に行ったデータがないんで。
そうですね。
だから、なんか俺たちがカウンターで3人で飲んでる裏で、男女で来てるやつに、めっちゃキレられてました。
めっちゃキレられてました。いやいや、でもあれはもう明らかにでもカップルだったから、明らかカップルだったんで、あれは。
え、ちょっと待って、でも下がったんです
か？いや、だから、一回ちょっとなんか女性客だけでちょっと行って話、どんなもん聞いてみたい。
あ、なるほど。山頂に対して積極的にテストを行動していかないといけない
の。めちゃくちゃ女性客だったら、林さんぐらい喋る手に。
それはちょっと裏切られた気分になるよね。
すげえショック受けるよ、そしたら俺。
でもそういうロボかって
思
う。
ああ、なるほどね、ってなるよ。
はい、次。おでん屋台ドドガメ。メディア露出が止まらない。客への悪口も止まらない。
これはね、はい、いいのを拾ってきたね、沢田さん。
いや、まあ、でも、もう、今や、ウグイス谷で一番有名な店と言っても過言ではない、萩の湯前のおでん屋台、ドドガメ。
はい。
2023年ぐらいからやってると思うんですけども、うん、もう2024年もメディアいっぱい出ました。2025年もっと出ました。
すごいっすよね。あ、そう、僕たちはね、ウグイス谷に行く前の常連客みたいな感じで、
もう寂しい。まあ、もともとね、寿
湯の
前
で、ね、稲荷町でね、上野の、
そうです
ね。やってて。
かっぱ橋の本通りで、拠点の居酒屋があって、
で、
俺はそこでよく、横でビール飲んだ時に、うん、あの屋台の内壁のペンキ塗りとか俺やってたの。
ああ、そうなんだ。
うん、なんか、あの時はなんか楽しく、和気あいあいと、なんか屋台って面白いですよね、みたいな感じで、
言葉
から始まって、うん
ね、
すごい牧歌的に始まったじゃないですか、
うん、
ところが、
いつの間にか SNS で悪口言う店主としても有名になってしまったという、客の悪口をね。
そこでもやっぱ有名になっている。
まだなってないです。ロクバー叫びみたいに、そうはなってないです、まだ。
いやいや。
ロクバー叫びはなんか大
変。いいよ、ロクバー叫びは。いいよ。
あ、でも、すいません、さっき、記事のタイトルで客への悪口も止まらないって書きましたけど、当社費で言えば、うん、2024年から2025年でかなりマイルドになった印象があります。
結構
一番荒ぶってたのは2024年の頃で、
はいはいは
い、やっぱりで、ね、多分いろいろルール化しちゃったんでしょうね。二人以上の飲み客お断りとか、なんかもういろいろもうルールになっちゃったんで、最近はあんまりそういうことを言わなくなりました。
あの、X 見てて、
そうそうですね、うん。あとメディア露出がとにかく多いんで。月に一回、まあ、下手したら二、三回、メディアに露出できる、してる。
へ
まあ、今年で言うと、マツコの知らない世界で紹介されて。
ええ、ドラマや。
そうなんですか。そう。で、ヤングジャンプの連載漫画、女優飯でも紹介されて。
そうなんですか、あのクソつまんない漫画ね。
ああ、そうそう、あのクソつまんない漫画。あまあ、いや、まあ、さっきも言いましたけど、うぐいす谷で一番有名になりつつあるぐらい。
うん、でも、やっぱり、もうね、前半戦にも話しましたけど、やっぱ、うぐいす谷の孤独に飲み込まれてしまったというか。
一がなぁ。
ね
ええー、
やっぱ、それはトライアングルみたいな場所です
か。東京の時は多分、坂谷さんも一緒に行ったことあると思うんですよ、3人で。
はい。
あの時は全然ね、なんか喧嘩なんか全然もうするような雰囲気もなくて、
あの、お客さんたちもなんか、距離感を理解しながら飲める、 般社会人ぐらい、リテラシーも一般的にあるみたいな。ところが、ウグイスアニのあの辺って、そういうのもうない、落ちたりというか、
ああ、なるほど。
ウグイスダリ。微妙なエリアなわけですよ、
ね。ウグイスダリという土地が彼を
変えてしまった。
いや、だって、僕は稲荷町の時に飲んだ時にすごいよく覚えてるんですけど、その時たまたまちょっと嫌なことがあって、
はい、
で、ただ、ケナさんが帰るっていう言われて、はい、俺、あそこで横になって、帰んないでほしいってただこねてく
れた。でも笑ってたもんね。
それでも笑ってくれてる店主だった
のに。どんな今やったのツイッターでぶっこ抜かれてさ。
ぶっこ抜かれた。それでもニコニコ笑ってくれてたのに。
ね、あの店主の人って、いや、普通にいい人じゃないですか。
もうすごいいい人で、うん、まあ、僕もともと飲み屋で知り合ったんですけど、うん、その屋台やる前ね。
うん、
すごい気さくでかっこいい人で、うん、で、角力があって、だからまああれやられてんだけど、うん、あの、さっき言った落ガメ、リアの落ガメって、たまたま最近会うようになって、うん、あの、家近いんで、
うんうん、あのエリアでね。
もう結構、ラクガメ使われてるらし
い、ね。あ、ラクガメってエリアの居酒屋です
よね。お店自体も何回か飲み行けましたね、みんなで。
行った。で、その時も 何回かあって、
うん、
そしたらね、あの、その屋台やり始めの頃と、うん、今、
うん、
もう全然なんか違う雰囲気になった。
え？そうなの？
なんかちょっとやつれてるし、暗い雰囲気を感じてて、やっぱりなんかウグイさんに、また一人の、うん、
ダークサイドの
男が飲まれた。
ウグイスダニの、
僕たちはちょっとあんまりあそこ行動、ちょっと範囲内じゃないんであれですけど、ね、坂谷さんはほら、行動範囲内ないじゃない。どうなんですか？やっぱお客さんすげえんですか今。
よくわかってないけどすげえ。で、うん、あのもう、テイクアウト専門みたいな感じにしちゃってるんですよ。
ああ、もうそうなんだ。昔みたいにそんなお酒。
う
ん、
そうそうそう、そう。
あれじゃないですか。だってなんならその、泥亀が飲めるからっていう名前で泥亀にしたんだと思ってます
けど。そうね。あの、副産物的な感じは、基本おでんで、うん、でもそのなんか泥亀っていうこのエリアのお酒があって、
うん、
なるから、
あ、そうなんですか。
いっぱい使っていこうみたいな、なんかそういう流れだったのかな。
ほとんどテイクアウトの方に切り替えちゃったみたいな。
まあいろんなね、うん、なんか話聞いてても、やっぱいろんなトラブル屋台ってある
んです
ね。
うん、
そんな本当大変そうでしたよね。あ、
横になってたらこねる。
まあね。で、だこねてって笑ってんだけど、その事務所がそれを見て、それを怒るとか、やっぱ行動で商売できないから人の意思をつかなきゃいけないとか、いろんな法律の制約とかあったりとかして、相当コントロールしなきゃいけない中で、
うん、
ウグイスダニの闇の中でそれをやるっていうのは本当に大変だと思う。
もう無理ですよ。もうルールないんだから。
いや、そうそう。だから。
だから、駆動可動やかしちゃうっていうのが。
まあ、駆動可動やかしちゃう。
わかるかな、みたいな。
ああ、そうですね。まあまあ、いや、でも、今年はね、だいぶ落ち着かれたなと。2024年が一番荒ぶってらっしゃるん
ですよ。まあ、確かに X はそうでしたね。
うん、ね、毎日今日来た、ムカつくやつの話してましたからね。2024年。
やっぱり、そんな感じなんですか
結構、なんか、晒し上げるぐらい
の。そうそうそう。あ、それは2024年の頃で、2025年は、まあ、だいぶ収まりましたね、そういう。
全然想像つかない、あの時代に。
いや、でも、いろんなやつが来るんだなぁ。
そう。
思うよね、
うん。さっきも言った通り、もうほぼほぼテイクアウト営業にシフトチェンジして、うん、そんなに飲み客自体をあえてしなくなってる、今は。
そうなんですか。
うん、だから、だいぶ落ち着いたかなと。
もともとでもね、屋台やり始めた時は、道行く、酔っ払いとちょっと話しながら、
うん、
商売したいなぁ、みたいな感じのこと言ってたような気がするんだけど、うん、それがもう完全に、ショックによって。
いや、本当ですね。
ガッツみたいになっちゃう
わ、うん、ウイスダニのショックに巻き込まれて。
寂しいね。
本当これ不幸なことだよ。
本当、良くない街だわ。
あ、じゃあ、まあ、今の、キャスカみたいな感じやん。食終わった後の。
あうあうって
。かわいそう。
落書きに行ったら、キャスカ化した、さんと会えます。なんか、ジローの店主があって、こういう流れじゃん。
あ
キャスカ化してくる。
変なやつ多いからね。
地方のジローとかって。
かわいそうに。でも、そもそも白の子と、
はい、ああ、そういう経緯
なんだよね、
はい。やっぱりね、2025年大ニュースといえば、日暮里餃子が謎の大型店舗に変貌という。
ああ、なるほどね。
本当ですね。いや、あ、そっか。 こは謎です、
ね。謎でした、
ね。山田くんはこれなんでだと思う？
でも日暮里餃子でコロナの時に多分あそこ死ぬほど稼いでるんですよ。
ああ、そうか、そういうことか。
俺たちはよく行ってたよ。
いやいやいやいや、結構埋まってましたもん、あのコロナの時。いつも。しかも俺、あの時は体感で、俺あそこいつも帰り道だったんで。
うん、めっちゃ儲かってました。
めっちゃ儲かった
。コロナの頃、唯一は、
あの通りではね。
三から三河島の通りで、高校とやってた。
やってた、そうそう、まあ、あの深夜までやってた日暮里餃子という。
どの店も流行らないって言われてる呪われた通りね。そう。あの通りは誰も何も流行らないから。
唯一の方式に残ってる日暮里餃子。
そうですね。そう、我々のオアシスだった日暮里餃子。コロナが終わったら行かなくなった日暮里餃子が、2025年、謎の変貌を遂げて。
大躍進しました、
ね。そう、大躍進。めちゃめちゃ大型店舗に変わって、まあ突然ね、大衆居酒屋リリーっていうめちゃめちゃ大箱の店舗が、ドカーンって、うぐいさに行くから。
そうですよね。中華料理屋の、うん、抜きなんですよね。
そうですよね。そう。うぐいさんから三河島に行く道路沿いに、
大きな交差点
で、まあ、でっかいですよね、本当に。
大きいっすね。
まあ、あの、客数で言ったら、ほんと100人ぐらい入りそうな。
本当にあそこやってけてんのかってたまに思うんですよ、ね。
ぐらい、めちゃめちゃ大箱の店舗に、ができて、なんでこんなとこに大衆居酒屋できたんやろうと思ったら、日暮里居酒屋のママが手招きしてたっていう。いや、お前かって。
M&A しましたみたいなことして。
え？そうだ。M&A しましたって言ってたの。
前の店主を追い出して私が買ったんだ
って。それは M&A って言うのか。
期待的買収みたいな。
でもあそこ
前の店主も俺結構好きだったからすごく複雑な気分になった、
ね。あそこの中華も長かったですからね。
長かったね。もともとあった中華料理屋はね。
いや、そこも悪くなかったんだよね。突然なんか、
あそこのでもいい話って俺、ケンタロウさんからしか聞かないです。あそこみんなまずいっつってみんな言ってました。
いや、おでもまずいと思ってました
よ。近くにジムがあって。
あ、そうそうそう。
で、運動した後って大体何でもうまいから、ね。で、店主がホッピーを頼むと、うん、ホッピーの中がもう、みっちり、グラスのすり切り一杯まで入ってきて、ホッピーを入れる余地がないっていうので困ってる俺を見てニヤニヤするっていういい店だったんで。
あ、
いいでしょ。
でももう今は M&A によって。
あ、でもね、そのなんかホッピー感は、日暮里餃子、僕あんま変わんねえんだよね。
日暮里餃子ね。
日暮里餃子。
出世しましたね。
はい、出世しましたね。
でも俺は昔から日暮里餃子のあの女店主は、
うん、
中国人。公安の工作員だと思ってるから。いろんな資金が体の中にあるんじゃないかな。
でも、ケンタロウさんも女ですからね。
そうですね。あのままは。はい。ケンタロウは。
中トロくれた。中華料理屋なのに。
ケンタロウが入ると完全にメスの顔になってますからね、あのおばちゃん。いや、でもね、実際、365日多分営業してるし、
うん、
今時、26時半まで営業してます
から。あ、そんなそばやってんのか、
うん、そこ。あそこ。
そんなにやって
るそう。
でも、ね、このラジオを聞いて行く人たちに全員に俺は注意喚起したいんですけど、はい、鍋メニューはほぼあるって言ってないから。
まあまあね。
まあまあまあまあ。まあまあ、美味しいもん他にもあるからさ。
でも鍋のあと焼き鳥はこうやって焼けばいいのかっていう、俺たちに聞いてくれって。
いいじゃん。
そんな話あったっけ。
めちゃくちゃだな、ここと思った。
え？焼き鳥は
焼き鳥、これでいいって聞いてきたじゃないですか。
聞いてきた、聞いてた。
出してきた時に。
焼き足りているみたいな。
ええ、ういうのでいいのああ、まあ、聞いてきたけどね、うん。いや、あれは、美味しいって言ってほしいからわざわざ聞いてきたんでしょ。
そういうこと。
あのママとしては、バッチバチに自信があるから、
ああ、そういう。
美味しいよって言ってほしくて聞いてきてる
んだ。うわ、やられた。うまく引っ掛けられた。美味しいよって言っちゃった、俺。
いや、いいじゃないですか。
いいじゃな、コミュニケーションで。なんで俺たちがリリー行くかっていうと、日暮里餃子の時になんかコミュニケーション含めて良くしてくれた印象があるから
ね。いや、まあだいぶ良くしてくれましたよ、う
ん、はい。最近は僕もリリー月に1回ぐらい行くんで、
うん、もうさ、もう仲間みたいな感じじゃん。
まあまあ、ママは良くしてくれますよ。
本当に、
本当に
無駄に3円とか4円とか割引してくれます。
そうそうそうそう、
やっぱなんか出してくれますしね、大体ね。
景気のいい女ですよ、
まあ、女
よ。工作員っていうのを除けばね。
いやいやいや、工作、 いや、でも、あの体力どこ、いや、だってさ、営業時間が11時から15時。で、17時から26時半なんですよ。で、芝でも遅いなって感じなんですけど、うん、この11時から15時で2時間休憩入れて17時やけど、ここ休憩じゃないですからね、あそこ。
う
ん、
そうね、ずっと、ね。
いや、だって、あの、で、そのことあまりよくわかってなくて、うん、16時ぐらいに入って、うん、普通に飯食って出ていたこと何回かあるから、うん、いや、普通に入ったら料理出してくれるんで、
う
ん、あそこ。
うん、
すごい。いや、だから、実質的には、1日11時から26時半やから、15時間営業やってるんですよ。
タフな店ですね、そう考えた
ら。いや、まあ、ほぼほぼ、2オペ、3オペぐらいで。
うん、多分、しかもね、ね、閉店、ね、時間でも過ぎてても普通に飲んでるイメージありました、
ね。ああ、ね、今はどうか知んないですけどね。昔はそうです
ね。タフだよね。
タフなイメージある、あそこ。うん。
いや、強え女がやってる店ですよ、本当に。
本当ね。
コロナの頃なんか毎晩通報されながらや
ってた。毎回警察来てました、ね。すごい店
だ。それでも、なんかへこたらないんだから。
すごい店なんです
ね。はい。最後のニュースです。
はい。
林さんと、のビーフ終了ということで、はい、
これ全然知らないんですよ。
これ全然知らないですか。
全然知らない。
ね、っていうお店がまず根岸にあった。
根岸にあ
った、うん。で、これダイニングバー。ーで、そのダイニングバーの女店主が、こととい通り沿いに、カラオケバーかな、
うん、ご飯もそこそこ出すバー。
ご飯出さない。
ご飯ほぼ出さない。2年前くらいかな、あれできたのね。うん
はい
うん、で、去年、ちょうど1年前ぐらいに、うん、このウグスラインどうでもいい大賞を取ってた時期に、うん、林さんが、その、あの、ぶち切れてて、
へ
あそこ絶対、って言ってたんですよ。
あ、そんなに珍しいですね。
これ多分どっちも動機は覚えてない。
いや、動機はね、で、ぼったくりが横行してたっていう。
ああ、そうなんですか。へえ。
そう、お客さんの一覧の方に、うん、あの、店員が行ってきて、乾杯相手して、みんなで乾杯相手したら、その店員の乾杯を普通に、
うん、ああ、それなんか聞いたことあるよ、
うん、
あ
の、料金つけてた。
はいはいはい、
うん、料金つけてたっていう、うん。そういうぼったくりが横行してると、林さんは言ってて、
はい、
で、優先と。自分の客も被害者になってる。あまあ、商売の道義上優先。
うん、
俺が、第五駐屯地を、ウグイス谷に作って。
で、あの、元気の、昔元気のバーがあった、
うん、
今、ユーブルーがあるところに作る。
はい、作るって言って、うん、それで、それで、うん、って、あの、言ってたんですけど、はい、最近あれどうなったんですかって聞いたら、店主と喋ったら、なんだかいいやつで、どうでもよくなったって言ってて。
まあ、女にほだされたんだな、
え、女なの、う
ん、なんだその終わり方はって。
うん、店主は女。
あそうなんですか、
ね。おばちゃんですよね。
あおばちゃん。あまあまあ、まあ、
あでもなんかすごく活発で、なんか綺麗なおばちゃんですよ、
ね。あそうなの、うん。僕は見て、
会ったことあります
か。会ったことありましたっけ、
うん、ありました、ありました。
なんかあったらいいやつだったんで、仲良くなったらしいです。
まあ、うん、まあ、なんか許せないけど許しちゃう。
だいたいそのぼったくり疑惑っていうのもほんまかどうかわかんないですか、
ね、本当だよね。なんか誰か、なんか、ノイシーマイノリティみたいなやつが言ってるみたいな。
いやだって、僕とケンタロウ何回か言ってるけど。
全くそんな感じ
だ、ね、全くそういう。
あの、一つあるのは、はい、連絡先を交換した女の子がいて、その
子。ああ、おったね、
はい。で、なんか後日の連絡が来て、なんかお酒飲みに行きましょうよ、とか言われて、
はい、
で、行って、たら全然時間通り来なくて、
うん、
そのまま一人帰ってたことがあった時に、こいつらは詐欺師。
お前結局行ったやんか、そいつを。お前。
ってのがあったから、ちょっと俺も、
お前、
不審な感じがするな。
いや、いや、あの、一回、あの、約束すっぽかされただけでした。あの、その後二人で飲みに行っとったやんけ、お前。なんか僕が聞いた話では、その店で知り合った女の子と、ケンタロウが、はい、あの、飲みに行って、うん、その後、に連れて行かれて、それは単なる同伴というやつでは、
同伴やでーって言われた。
え、同伴はされたんですか？
同伴出勤というやつだよって
よ。え、ケンタさん同伴したの？うわ、かっこ悪い。ダッサかっこ悪い。
同伴ってさ、ダサいよね。
ダサいよね。うわ、もう、残念ですわ。
騙されたやられたと思った。
何も騙されてないです。
そうだね。坂田さん的には、それは、同伴やで
いやー、でもそれはちょっとなんか、今年一がっかりする話ですね。ケンタロウさんが同伴をする
っていう。いやいや、あの、それで終わりたくないよ、収録。
もうこれで終わりですよ。もう大体話戻 も綺麗に収まったでしょ。
あと、まだ、ここにもが、まだあるんだよ、この街。
え、ここにも、
う
ん、
ここにもっていうガールズバーが、うさにあってですね。
あれ、スナックでしょ、ガールズバーじゃなくて。
ガールズバーなんですよ、一応。
かつて、ガールズと呼ばれた女たちのバーですよ。
そうなんだけど、
うぐいす谷の南口か、うん、南口の方に。
ファミリーマートの、うん、と、銀次の、
うん、ああ、はい。
ああ、ああ、立ち飲み屋のね。
はい。その入った右に、
ここに持って、
昔から
ああ、そうなん
だ。スナックですけどね。
あんなのみたいな女の子しか働いてないんだけど、うん、未だにずっとあるのね。でも一方で、熊のコンセプトカフェは潰れる。なんか特殊な多分生態系の街なんだと思う。
うぐいす谷。
なんかこれはいけんじゃないかってものはなくなり、これは、
いつまであるんか。
ガンガン残り、みたいな。
それも長いんですよ、長いですからね。
なんかすごい不思議ななんか商業圏がおそらく多分うぐいす谷にある。みんな読めない。
駅前の仲介がちょくちょく潰れたっていう話題に出るけど、潰れてないっていう。
ああ、あそこね、あそこね、あの、品の
住む横でしょ。
あ、あそこは実は、うぐいす谷で一番ラーメンがうまいんじゃないかっていうふうにも。
まずい
よ。まずいよ。
なんだろう、俺まだ食ったことないよ。行ったことあるの、二人とも。
あります
よ。俺は何回もあるよ。
あ、そうなの。あれを絶賛する、なんか若い女とかいるんですよ。
ええ嘘でしょ、それ。
いや、ほんといいんだよ。ほんといいの。
え
あそこがなんか最終あそこだな、みたいな。いや、20代で最終とか言われたもん、みたいな。いや、
僕のイメージとしては、おっさんが下り顔で、あそこが一番うまいって言うようなイメージ。あそこの中華料理屋。
そうです
ね。いやその女たちはちょっと下り顔のおっさんみたいな顔しちゃっただけなの。
いや、めちゃめちゃ具体的に言うと、さんがあそこはうまいって言ってた。
あやちょっとじゃあ分かりやすいねその例えは。やめた方がいいかもしれないな。
あれですね。松葉っていう南長崎のラーメン屋があるんです。有名な。あの牧場荘の近くにある。
あはいはいはい。
あれと同じですわ。
それは
やってることは。
そんな上等な店じゃないですよね。
いやいや。でか中華そばでしょ。
太閤軒やとか。
太閤軒ね。まあ、太閤、まあ、いいお店ですけどね、太閤軒ね。
まあ、なんか、思い出とかあるのかね。
あそこ、なんであそこにあるかわかんない。
なんか、一年に一回、上田にお考えるってほら、今だね。
でももう、来年はもう、でも、イリアニュースになるか、三河島ニュースになるか、もう、ウグイスタリーニュースはもうない。
いや、やってこ。
来年はない。
やってこよ。頑張って、ウォッチ。しても、これ結構歴史的な資料になってくと思うよ、100年後とかに。なんか風俗記念館とか博物館とかで俺たちの肉声がさ、ボタン押すと流れるみたいな面白いじゃん。
定点観測して
る。そうそうそう。庶民の暮らしのボタン押すと流れるみたいな。
毎度おなじみ編集終わりました坂谷でございます。今回はですね、一体誰が聞いているのかといろんな人に言われるんですが、逆に面白かったと言われることも多いうぐいす谷特集でございました。楽しんでいただけましたでしょうか。楽しんでいただけたらとお祈りする毎日でございますがですね、今回なんでこうやって収録してるかっていうとですね、続報がございまして、今日放送内で言ってたうぐいす谷北口の中国人にノット代かけてると僕が言っていたラーメン福屋に行ってきまして、味を確かめてみたところですね、元の博多ラーメンの味に戻ってたんですね。さすがにびっくりしました。これはさすがに本部から指導が出たのか、2025年の坂谷は夢を見ていただけなのか、はたまた実はまだ味ブレブレなんですけども、時間帯によってまともになるのか、それは本当にわかりません。ただ今回は注意喚起としてですね、元に戻っていたということを、2026年1月27日食べた時は普通に博多ラーメンでしたということをですね、記録として残させていただきたく思います。んで、新年明けまして怒涛の更新続けておりますけれども、来週はちょっとプレイバックでお茶を濁させていただいて、そこからは通常更新になる見込みでございます。先週も申し上げましたが、今年も無常食堂をよろしくお願いします。